こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
2026年最初の放送でございます。はい、本年もタット三谷イノベーションナウをよろしくお願い申し上げます。先週の放送を聞き逃された方にはですね、はい、石川県から世界へ羽ばたいているステーショナリーブランド、カシコについてお話を聞いていただけませんでしたが、ご安心ください。
はい、
また今週もこの方にお話を伺ってまいります。ということで今日のゲストは先週に引き続きまして、中日株式会社代表取締役社長の今川博俊さんです。どうも、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ラジオとかテレビとかっていうのは出られる機会は？
いや、初めてですね。
初めて？
はい。
だったんですね。
この落ち着き、今日はじゃあ2回目。はい。どうですか？
いや、落ち着き、本当に。いや、きっと終わりだろうなと思って。ですよね。はい。聞いたんですけど。なんと記念すべき1回目と2回目が。
なんですね。
この放送だということで。
光栄です。
全然緊張していらっしゃらないですよね。
まあ、お二人の、こうね、優しく導いてくれますので。
いやいやいや。そうですかね。才能ありますかね。
いや、きっと、きっとそうだと思いますから。
嬉しいお言葉いただいたところで、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは本日のゲスト、今川博俊さんのプロフィールご紹介してまいります。まずは中日株式会社のご紹介です。本社の所在地は金沢市の神田です。設立は1985年。事業内容は印刷デザイン事業を中心に、近年では自社ブランドのカシコを国内外に展開。また、ギャラリー運営などを通じて地域のクリエイター支援にも取り組んでいらっしゃいます。そして今川博俊さん個人のプロフィールです。1972年、金沢市の大生まれです。1995年、神戸学院大学を卒業後、1998年、家業である中央美術印刷株式会社に入社なさいます。そして2007年に代表取締役社長に就任なさり、2012年、中日株式会社に社名を変更なさいました。
ということなんですけれども、まあ、先週から伺っている、このカシコという、ステーショナリーブランドですね。うん、文房具類、まあ、ノートだとか、メモ帳だとか、しおりみたいなものから、うん、まあ、先週も見せていただいた風呂敷もありますし、
はい、
ハンカチ、
センス。
センスもありましたね。うん、はい、いろいろとこう展開を広げていらっしゃるんですけども、まだまだ出されたいアイテムっていうのは結構あるんですか？うん、
そうですね。うん、まあ、いろいろあるんですけども、はい、去年の夏に、うん、この風呂敷の延長線で、スカーフ。
はい。
スカーフってこの小さいミニチュアのスカーフを、はい、まあ、作ろうかなと思って、いろいろ市場調査もして、もうデザインも少しやってみたんですけども、うんうん、やっぱりこう、いいのはできなくって、で、それはもうやめにしましたけども。
はい。
で、例えば今、ちょっと考えてるのは、加賀染めで、作った、まあ、ノートみたいなものを、今度作ってみようかとかっていう。
は
い、それを御朱印帳にしたりとかっていう。
なるほど。
去年クラウドファンディングってやつで、はい、加賀染めの職人さんに実際にこう作ってもらったんですよね。
うん、
こう染め物で、う
ん。はい。
で、それをその製本会社の方で、それこうノートにしてもらって。
は、
う、
い、ん。
で、それはまあ、サイレントジャーニーって言って、まあ、ノートって使い捨てじゃないですか。
うん、
じゃなくて、一生使えるノートみたいなコンセプトで、うん、毎日書くんじゃなくて、
はい、
なんか自分がこう、なんかこう、心が動いた時とか、うん、すごく大事なことが起きた日だけ書くノートみたいな。っていうコンセプトで。
すごい特別感がある。
すごい特別なんですよ。
はい。
で、それをクラウドファンディングでチャレンジしたんですけども、はい、まあアメリカなんですよね、基本、マーケットは。
はい。
で、目標が、200万ぐらいだったかな。でも結局それ未達で、形にならなかったんですけども。
そうですね。
うん。でも、やっぱりその中でこう、やっぱりアメリカの方からのコメントすごく多くって、非常にいいとかっていうのがあったので、はい、まあその、今のストーリーもそうですし、そのクラフトに関するものづくりに対する、こう、リスペクトみたいなところもやっぱりあったりして、はい、なんかそういったことを踏まえながら、プロダクトを作っていきたいなっていうふうには思ってますけども。だ単なるものを作るというよりも、
はい、
やっぱそれを通して、やっぱその日本の文化とか、を通じるようなものづくり、ものを通して日本の良さも伝えていくっていう、そういった商品をまあ作っていきたいなと思ってますけども。
なんかこの、その工芸とかそういうものに対する並々ならぬ思いをなんかお持ちなのかなっていうふうに聞きしてて思うんですね。そのものづくりにどう反映させるかって。なんかもともとこのきっかけみたいなのってどういうとこからだったんですか？
まあもともとは、 まあ、僕ずっと遠州流茶道ってやつを、まあ、ずっと10年ぐらいやってて、まあ、お茶をずっとやってる中で、うん、やはりその、まあ、お茶の場合はその用の美っていうんですか、うん、まあ、使えて美しいものっていうものをこう、普段こう使っていく中で、やはりそういったものはまずいいなっていうのが、こう、基本的にこう、中に入ってまして。うんうん、で、まあ、とある時に、まあ、ある画廊さんで、その作家さんが作った香合を見つけたんですよね。
香合。
香合。はい、お香を入れるやつなんですけど。はい、で、それをまあ、買わせていただいて、で、まあ、それをきっかけにその作家さんとのちょっと交流が始まって、で、いろいろこう、お話を聞く中で、やっぱこう、作家さんっていうのは、まあ、物を作るのはすごく上手だけども、その発信とか販売とかっていうのは、あまり得手じゃないっていう話を聞く中で、まあ、私たちのこの、なりわい、まあ、紙に関する、ものとデザインに関わるものの中で、なんかこう、そういうお手伝いができないかな、っていう思ったのがきっかけでして。
はい、ああ、そうなんですね、うん。いや、だからそういうなんか土台があるからこそ、うん、なんかそれをじゃこう製品にするときに、その良さをこう、なんか、どうやったら最大限に活かせるかみたいな、そこはなんか譲らないポイントなのかなって。
そうです。その、やっぱ大事にしてるのは、美しさと、まあ、使えることっていうふうに思ってて。
それを両立。
そうです、はい。やはりその、置いてあるだけじゃダメなんですよね、やっぱりこう。うん、僕の中ではね、鑑賞だけじゃやっぱりもったいなくって、はい、やはりこう、使ってなんぼかっていうところがあると思ってまして、うん、
はい。
だから美しさの中でもちゃんと使えるねっていう、この二軸を、形にした商品を、まあ、作りたいなというふうに思ってます、うん。まあ、
道具としての美しさっていうのはやっぱ目で見るだけじゃなくて、手触り、肌触りとか、持った時の重みとか、そういう質感すべて含めた美っていうことですよね。
うん、そうですね、はい、うん。
なるほどね。でも本当にそういう意味では、その日本人である自分たち、私たちも見て美しいなと思いますけど、特にやっぱ海外の人から見ても、こういうのってすごくこう興味ある分野かなって思うんですけれども。
う
ん
う
ん、
そうですね、はい。3年前かな、そう思いまして、まあ、フランスの、メゾンオブジェっていう展示会に、
はい。
初めて出展しまして、
メゾンオブジェ。
うん、はい。まあ、2月と9月に2回あるんですけども、うん、まあ、世界最大のインテリア見本市っていうふうに言われてて、うん、で、まあ、ちょっと経緯だけ少し話すと、で、まあ、国内の展示会も一応出たんです。
はい。
でもやっぱりこう海外やりたいなって思いがあって、はい、で、海外で一番のそのプロダクトデザインの展示会どこやってた時に、そのメゾンオブジェが出てきて、
はい、
ちょうど年明けぐらいだったんですけども、うん、そこでホームページにエントリーがあったので、で、それを見てこう、いろいろこう Google 翻訳使いながら申し込みして、
はい、
まだ4月ぐらいに電話かかってきて、審査通りましたとかって言って、審査あるんですかみたいな。そのメゾンオブジェの、まあ、代理店が東京にあって、そこから電話かかってきて。
電話は日本語だったんですね。
日本語だったんです。そうそう、日本語がかかってきて、はい。僕も応募したこと忘れてて、
はい。
審査通ったんだと思って、でもめちゃめちゃ金かかるじゃんと思って、うん、まあでもこれもなんかご縁かなと思って、うん、初めて出たんですよ。
はい。
で、普通出るときって、よくやるのは、こう、みんなでブース借りて、一コマだけやるみたいな感じで出るパターンが、まあ多いんです。
最初出展単位が1ブースのはずなんですけど、はい、それを何人かで
シェアして、
割り勘して、
そうそうそうそうそう。うん、そうそう。でも、僕はなんかやっぱこう、世界観見せないと伝わらないなと思って、うん、その一ブース、
はい、
思い切って
借りて、
うん、はい、
で、借りたらいいけども、じゃあこれデザインする人探さなきゃいけないと思って、ブースデザインですよね。
ブース自体もデザインがやっぱり、
うん、いるんですよ。
ああ、そうなんですね、うん。
で、それをまあ、いろいろご縁があって、パリ在住の日本の方にお願いして、
はい、
まあいろんなご縁があって、
うん、
で、それでまあ初めてこう展示会に出た時に、
はい、
まあ僕と通訳さん2人と3人でやったんですけども、うん、僕喋れないので。で、意外と人来るんです。足止めてくれるんですよ。結構ギフトエリアの奥の方にあったんですけども、
はい、
結構足止めてくれて、うん、で、ピタッと足止めて、なんで美しいのってこうフランス語多分言ってるんですよね。トレボーンとかなんか多分言ってると思うんですけども。ほんで、やっぱりその時に、あ、こういう本物の美しさっていうのは、通じるんだっていうふうに。うん、で、具体的に聞くと、その繊細で美しい、これ誰が見ても本物って分かるわっていうふうに言われて。で、初めての展示会で、普通なかなかオーダー取れないって言われてるんですけども、
はい、
3件オーダーがあって、まあもちろん費用対効果としては合ってないんですけども、やはりそれがすごく嬉しくって、でそこから、海外頑張ろうっていうふうに、
元
はきっかけですね。
はい、オーダーっていうのはどういう 類のオーダーっていうか。
そこでもこういう、まあ、結局、ラインシートって言います。ここに全部商品が載ってて、はい、卸値と小売価格が書いてあって。
ああ、もうここで、買い付けみたいな
状態。ここで丸つけて、これ5個、これ10個とかって。ここで全部買い付け入るんですよ。
はい、はい。
で、後からじゃあ、三つ目に送るねっ、つって。これ写真撮って三つ目に送って。
はい。
っていう、そういうことですね。
なるほど。
その痺れましたよ、初めの時は。
いや、もう初めてのなんて、言葉も通じない人たちからの注文ですもんね。そう
な
んですよ。
なんかマダムが来て、マダムがなんか注で、一回来て、で、うちの人、通訳の人が、多分あの人また来るわよとかって、多分オーダーつけてくわよとかって言って、ほんならまだ後から来て、スカスカスカって来て、注文するわとかって。
わかるんですか。
通訳の人もすごいですね。
やっぱ話してるので、だいたいこう熱感がわかるんじゃないですかね。
なるほど、手応えがちょっとあった。
そうそう、あの人はまた来るわとかっつって。今川さん、で僕わかんないから、今川さん今オーダー入ってるわとかって言われて、すげえなっていう。すげえなんかこうワクワクしたのは。
うんうんうん。覚えてますね。
でもそこからこう海外で本格的に展開していくぞっていう思い持たれて、何かこう活動されて。てること今あるんですか。
だから去年ももう一回パリに行きましたね。フランスですよね。
はい、
フランスだ 2回展示会出て、
はい、
で去年は2月と9月2回行ってますね。
はい、
でそこでまあご注文いただくというか、
うん、
で2月行った時はパリ行って、トゥールーズ、
うん、
でリヨン、はい、でその後イタリアのミラノに行って、
はい、
でまあ、それでこう注文取ってきて。
はい。
で、9月は、パリとトゥールズと、リヨンと、あとニースとカンヌとモナコか。をずっとこう回ってきて。
へぇ、自分の足でそれは回られて、
も
う自分の足。
まあ、もちろん通訳さんいますけども、リュック担いで、商品背負って。で、風呂敷からこうドンって出して、
はい。
で、こう見てもらって。
あ、その包んである風呂敷もかしこの。
まあ、それでドンって出して、広げて、おーとかって言われながら。
なるほど。まあそういう意味では本当にその手応えを実際にそのね、海外で感じたっていうのはすごく大きかったことだと思いますし、大きいですね。うん、ヨーロッパ以外もなんか他のところを考え
て。そうですね。まあ台湾にはディストリビューターさんいますし、
はい、
定期的に注文もくれますし、
はい、
この間まあアメリカの方からも、注文、ちょっと大きめの注文いただいたってことで、実際その、まあ、オンラインでも販売してるんですけども、うん、まあそういう B2B のプラットフォームがありまして、
うんうん、
そこでのオーダーはほとんどアメリカなんですよ、実は。
あ、
アメリカのかつ、その、ミュージアムショップが多いんですよ。
あ、ミュージアムショップ？
ミュージアムショップにあってほしい。
ですよね。
確かに。
本当に。
それサンフランシスコとかの、
はい、
あっち西海岸の方の、そういう、まあ、何店舗か、何個あるんですけども、
はい、
そういうとこからオーダーが来るんですよ。
いや、すごく、なんか、いや、ありますよ、確かに。
ええ、ありそうですよね。
あります。
そうですよね。
そうそう。
あ、
でそこではこのノートが一番注文あるんですよ、実は。この8のノートが。
ね、ああ、そうなん
リピートで入るんですけれども。
ええ、
うん。いや、だって単にこうね、日本の、ステーショナリーっていうことじゃなくて、その日本の、芸術とか工芸のコンテクストがちゃんと、乗った状態でのアイテムですから、
うんうん、
俺はもうミュージアムショップで取り扱っていただかないといけない。
そうですよね。うん、それは逆に、だから、あ、そういう場所があるんだった。そういう。
そうですね。改めて、うん、あ、そういうとこにはまるんだなっていうのは、
うん、
で、今年の2月にもニューヨークの展示会に出ることを決めまして、
はい、
で、それ2月の1週目かな、
はい、
で行って、あとちょっと注文もらったお客さんのところにちょっと寄って、
はい、
もう一回リピート注文もらっていこうかなと思いながら。
なるほどね。いや、なんか元々の中央美術印刷株式会社で美術を作ってるものじゃないんだよっていう話ありましたけど、なんか美術の方に、アートになんか来ましたね。
確かに戻ってきましたね、なんかね。
戻ってきましたね。
そんなもんなんですかね、やっぱり。
はい。まあ、それ以外にも、クリエイターの方の支援にも取り組んでらっしゃるということで、ギャラリーも、
はい、ギャラリーありますね。
はい、それはどういう場所をギャラリー？
俺はもともと印刷の倉庫やったんですけども、
うん、
まあ倉庫としても使ってなかったので、
はい、
で、まあコロナ禍の時に、まあなんか新しいことチャレンジしようなっていう空気もあったので、
うん、
まあこのかしこ自体も、まあ、作家さん支援っていうところでして、うん、まあせっかくならそういったところを提供したいなっていうのがありまして、で、まあギャラリーしようと思って、うん、ギャラリーにしました。
うん、
で、結構、なんていうかな。 本当白い空間の中で、大きさもそんな大きくなくって、作品も綺麗に見えるとこでして、はい。もちろんギャラリーとしても使うし、結構東京からとか、県外からポップアップで使う方も多いですね、ショップとして。
ポップアップショップみたいな。
多いです。
期間限定のね。
多いです。うん、なんかやっぱりオンラインで商売してるけども、やっぱり実際商品見たいっていうニーズがあるらしくって、はい、で、商品持って全国を回りますと。はい、で、そのうちのうちエッグを選んでくれるんですけども、で、多くのギャラリーさんは、結局商品販売すると何割かこう、手数料としてもらうことが多いんですけども、はい、うち今そこ本業じゃないので、本当、その借りた費用しかいただかないですよ、ね。
そうなんですね。
売れた分は全部逆さがもらえるんですよ。うん、そういった意味でも使いやすいのかなと思いながら。
うん、いや今川さんもだからニューヨークとかサンフランシスコとかで空いてるギャラリーを、うん、
あ
ポップアップショップとして使
うんですか。そうですね。そういうのも一つですよね、
うんうん。美術館の近くとかならなおのことい
いですね。ギャラリーにあっても全然
そうですね。
いいアイテムばかりですよ。
うんうん、
そういうのも新しいやり方としてはいいかもしれないですね。
お客さんに教えてもらうっていうようなことが起きますね。
うん、あ本当ですよね。うん、とことも2月のニューヨークが楽しみにな
ってきましたね。石川県内だとどういうところで買えるものなんですか。
石川県内ですと。まあ、商品が結構違うんですけども、うんうん、意外とホーラスの下に見本市さんってあるんですけども、
ああります。
あこは比較的置いていただいたりとか、うん、あと、意外とスーパーのカジマートさん。
いや、カジマートさんって欲しい。
カジマートさんのクロスゲートのお店と、
はいはい、
桜田のお店には風呂敷とかがちょっと置いてあった
り。いや、桜田はなんか食料品以外がすごい多いじゃないですか。
そうそうそう。
ねえ。
そうですね。
あってほしい。さすがですね。
まあまあ少しずつですけども。
はい。
頑張っております。
はい。今川さん2週にわたってご出演いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに中日株式会社代表取締役社長の今川博俊さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい。今川さんがフランスの見本市に出展された時、そのフランス人のマダムが、なんて美しいのと言ってくれたっていうエピソードを話された時の今川さんの表情がすっごい嬉しそうでしたよね。やっぱ自分たちの伝えたいっていうものが、その言葉の壁を越えた瞬間の中、興奮がすごい伝わってきました。
うん、そうですね。
三谷さんいかがでしたか。
はい。今日のお話だけを聞いてもですね、
はい、
カシコというステーションナリーブランドが海外で売れるスピードが急加速していってるのが分かりましたけども、先週の冒頭にですね、印刷業の企業さんは社名から印刷っていう文字をなくして、うん、印刷以外の価値創出にシフトしているケースが多いっていうお話がありました、
はい、
で確かにそういう時代で紙の印刷が必要とされるシーンがこれから少しずつ減っていくわけですから、印刷会社さんによってはまあ、どういう業態転換をすべきかっていう、もう業態転換しなければならない。それありきで新事業に取り組まれることも多いと思うんですね。
はい。
で、今川さんのお話を聞いてると、ご縁に導かれていく中で、たまたま、まあ、当時の本業である印刷業そのものじゃないビジネスをやっていい時代だもんねっていうふうに、まあ、自社製品もいつか作ってみたかったところだしねっていうようなふうに聞こえてですね、まあ逆に印刷業が本業だけで手一杯の時期にはやりたくてもやれなかったようなことを今実現されてもいるのかなと。まあその意味では本当業界にとっての逆風っていうのも大きなチャンスをつかむことはできるんだなというふうに思いました。で、中日という会社がですね、石川県や日本中、いやもしかしたら世界中の工芸作家さん、美術作家さんの作品を活かしたクラフトアートコンテクストのステーショナリーメゾンになっていく未来が見えたような気がします。カタカナ多くてすいません、はい、ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してください。この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。